ご理解第54節。徳のないうちは心配する。信徳を受ければ心配はない。損徳を任せ、生死までも神様任せになれた時の状態が心配はないの時である。信徳を受けるということは、神を信じ、神に信じられることである。私どもの場合、あまりに心配なことが多い。そこに、信心の精進が求められるのである。不思議に不安から安心の世界が開かれ、闇の世界から光明の世界に移り住むことができる。すでに信徳の世界である。信徳を受ければ心配はないと。信徳、それは神様のご信用だと教えていただきます。神様から信用していただく、そういう私どもになるということですね。ではどういうことが神様から信用してもらえる私どもになるのか。その神様から信用してもらうというその信用してもらうためにあれをしようこれをしようということもありましょうけれども、その前に根本精神というのでしょうかね、私どもの心の根本的なありようがやはりこうあらねばならないというものがあるように思いますね。それは信用してもらう、神様から信用してもらう以前の問題とも言えるのかもしれませんが、とかく私どもは困った時の神頼みと言われますように、困った時、困ったことがあると神様におすがりします。神様に助けてくださいと神様に助けを求めます。また願い事があればその願い事を叶えてほしいと神様にお願いします。そういうものが困った時の神頼み、その困った時に神頼みをするように神様がわざと困らせておられるということも中にはあるかもしれませんね。師匠は難儀は神様のウィンクと教えてくださいます。その神様のウィンク、いわば難儀、私どもが困ったなと思うことから、それは神様のウィンクだと、神様が宗派を送っておられるとも言われますが、その私どもに神の方を向いてくれよと、神の方に心を向けてくれよというわけですね。もし何もないならば、それこそ結構毛だらけで、人間が自分の知恵才覚で何事も測り、それで何事もうまくいっているというようであれば、神様のことなど思い出すこともないでしょうね。全部が自分の思い通りに自分の知恵才覚でできている。そしてこれからもできるであろう。将来においても自分の知恵才覚、その自分の才能というのでしょうかね、そういうもので何とか切り開いていくことができる、自力で何とかできるというわけですね。そういう人は神様のことなど心にもかける必要がないのでしょう。神様の方に心を向けることもなく、自分で何でも解決していくというのか、開いていくというのか。それでは神様というものに気づくこともありませんね。神様に心を向けることもない。だから神様が心を向けてほしいから、神様のことに気づいてほしいからというのでしょうかね。だから人間の力では、今の力ではどうにもできないような出来事、事柄を、わざとのように起こ させなさるというのでしょうかね。それで神の方に目を向けてほしい、心を向けてほしいというわけですね。ところがそれでも人間は自分のことしか考えません。自分のまあことがよくうまくいけばよい、自分の悩みが解決すればよいと自分のことしか考えません。自分の状況が良くなることしか考えませんね。師匠大坪宗一郎氏は、親孝行が信心の根本だと教えてくださいます。親孝行がこそが信心の根本だと、今朝はやはりそうだと教えていただいているように思います。信心するというと、困った時の神頼み的な信心から入るのでしょうけれども、最初から神様に親孝行をしたい、神様孝行をしたいと言って信心を始める人はまあほとんどおられないように思いますね。中にはおられるのかもしれませんけれども、私は知りませんね。まずその私どもの親、まあ肉親の親というのでしょうか、肉親の親はよくわかりますね。中には肉親の親を知らない方もおられましょうけれども、多くの人たちはやはり肉親の親というものが知っている。そして普通では親孝行というものをするように、まあ教えられるというのでしょうか、親孝行が大切だということが私どもの心の中にある。そして師匠はその肉親の親、そしてその肉親の親以上の親であるところの教えの親、いわば教会の親先生ということになりますね。そしてそのもう一つさらに親以上、肉親の親、教えの親以上の親、本来の親というのでしょうか。私ども人間というものがあるとすれば、その私を作ってくださった、それは大元ということですね。大元に人間を作った。その人間を作られたのは神様だと。神様が人間を作られたというわけですから、親以上の親、最もの親の親の親をたどっていけば、その大元は神様ということになりますね。その神様が人間氏子を作られた、まあ作り主でもあると、この世の作り主だと言われたりも宗教によってはいたしますけれども、その私ども人間を作られたその神様こそが親であるということになりましょうね。その親への親孝行、親孝行というのはまあいろいろあるのでしょうけれども、一口で言えばやはり親を大切にするということになるのではないでしょうかね。親を大切にする、親に喜んでもらうということがやっぱり親孝行だと思いますね。その親を大切にするという親孝行では、親を大切にするということはどういうことか、親にそれこそおいしいものを食べさせたり、例えば温泉に、たまには温泉にまあ連れていくというのでしょうか、招待するというのでしょうか、まあ行ってきなさいというその旅行の切符を出すということもあるのかもしれませんが、そういう肉体的にねぎらう、あるいは心の上にもねぎらうということもありましょうね。そして心の上にねぎらって親に喜んでもらう、楽しんでもらう ということもありましょう。肉親の親ではあれば、そういう肉体的なねぎらいであったり、精神的なねぎらいであるということもありましょうけれども、神様をねぎらうというのか、神様のを神様に対しての親孝行、神様を大切にするということはどういうことかと。師匠はこの神様を大切にするということは、神様のお働きを大切にするということだと教えておられますね。それは神様のお心を大切にする。いわば親孝行のその一つは、まあこれは最たることかもしれませんが、親の心を大切にする、親心を大切にするというのが親心、まあ親孝行ではないでしょうかね。その親の心を大切にする、すなわち親の親たる親である神様、神様のお心を大切にするのが誠の親孝行であり、それこそが誠の信心と言えるのではないでしょうかね。よく小さい頃、それこそ何かおもちゃならおもちゃを親に狙う、そしたらお利口さんにしとけば買ってあげるよと言われるようなことがありますね。そして親、お利口さんになる、親の手伝いをする、まあ勉強したら買ってあげるよと、そのいわば条件付きですることがあります。例えばそれこそあれは何ですか、親切は情をかけるとかいうのが人のためではないと、なんとかは人のためならずと申しますね。それは結局巡り巡って自分に返ってくるからだというような意味合いもあるのでしょうけれども、そうではない。親孝行が、それが条件をつけてこういう親孝行をすればこういう功徳があるからといったような条件付きのものではない。それこそ無条件に親を大切にする、無条件に親を大切にするところに、また親の方も無条件に子供を大切にしてくださる、それが大切にしてくださることを何と言いましょうか、心、まあ心に持ってというのでしょうかね、大切にすれば大切にしてくれるからと言って大切にするのでは本当ではありませんよね。どうあろうと、どういう目に遭おうと、そんなものは考えていない、いわゆる見返りは全然問題にしていない、心にもかけていない、そして大切にするという心根であって初めて親を大切にする、いわば神様を大切にする、神様のお心をそれこそ条件なしに大切にさせていただくということが誠の信心なのではないでしょうかね。そしてそこには、まあここから先を言うと条件付きになってしまうのかもしれませんけれども、不思議と神様の方も私どもを大切にしてくださる、そういう働きをくださるものですね。しかし決してそのことを狙って親切をする、大切にするというものではありませんね。どこまでも無条件に親を大切にする、神様を大切にさせていただく、そして神様のお心を大切にする、神様のお心の現れである成り行きを大切にさせていただくということが誠の信心であるということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。